暮らしの窓口、今月は長野県南信消費生活センターの渡辺さんにお話を伺います。今回のテーマは、見えない契約で家族が困らないために今から考えておきたいデジタル終活です。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマ、デジタル終活ですけれども、恥ずかしながらちょっと私初めてこれ耳にしたんですが、これはどういったものなのか、まず教えていただけますか。
はい、スマートフォンやパソコンなどが普及した現代社会ならではの遺品としてデジタル遺品があります。デジタル遺品の定義はありませんが、個人がネット上に保有していた資産のデータやサブスクリプション、いわゆるサブスクを契約していた場合のアカウントなども含めてそう呼ばれています。デジタル遺品に関する相談の中には、遺族が契約内容の確認や解約をしたくても ID やパスワードの手がかりがないために手続きに困るというケースが見られるんです。
確かに生活の中でスマートフォンやパソコンを利用してネットショッピングや定期購入を契約することも多いですからね。亡くなられた後でアカウントや ID、パスワードが分からなくてご遺族が困るということは想像できますね。では具体的な事例を教えてください。
はい、一つ目は弟が突然亡くなった。以前コード決済サービスに入金したことを聞いていたので、相続の手続きについてカスタマーサポートに電話で尋ねた。指示に従い必要な戸籍謄本や住民票などを送付しているが、1ヶ月経っても残高がいくらあるのかも知らされず、何度尋ねてもお待ちくださいとしか回答がない。デジタル遺品の確認にこれほど時間がかかるとは思わなかった。どうすればよいかという相談です。
このコード決済というと、バーコードや QR コードを使ってスマートフォンで決済できるサービスのことですよね。確かに一度に多額の入金をする方もいらっしゃるでしょう。でもそういったものの相続の手続きにはそんなに時間がかかるものなんですね。
そうなんです。亡くなった方がネット銀行やコード決済サービスなどを利用していた場合、財産を相続するためには死亡の事実や相続人が確認できる書類などが必要になります。実店舗がない事業者の場合、郵送による必要書類の受け渡しなどで手続き完了までに時間を要することがあるんです。
そんなに時間がかかるんですね。簡単ではないようですね。では他にはどういった事例があるでしょうか。
はい、2つ目は夫が亡くなり携帯電話を解約した。最近クレジットカードの利用明細書に約1000円の不明な請求があるのを見つけた。カード会社に問い合わせると、スマホのセキュリティのサブスクではないかと言われた。携帯電話のキャリアに相談すると請求元を教えてもらえたので、サブスクの事業者に問い合わせると、解約するためには ID とパスワードが必要だと言われた。わからないと答えると、 ID とパスワードがわからなければすぐには解約できないと言われたという相談です。
スマートフォンでの契約に関することは ID やパスワードを推測されにくいものに設定するのが普通ですもんね。本人以外の人がすぐ知り得るってことはなかなか難しいですよね。
はい、他にも亡くなった兄が生前にネット銀行で口座を開設していたようだ。契約先を確認するために携帯電話会社の店舗でスマホの画面ロックを解除してほしいと依頼したが、初期化はできるが画面ロックの解除はできないと言われた。これではデジタル遺品の確認ができない、どうしたらよいかという相談もありました。
今はネット銀行の口座をスマートフォンで簡単に開設できて、通帳を持っていないということが多いようですよね。そのようなケースではスマートフォンだけが手続きの唯一の手段となりますもんね。そのスマートフォンの画面が開けないともうどうしようもないんですね。
はい、亡くなった方のスマホやパソコンはネット上の資産を管理するアプリや契約内容の確認メールなどが集約されているため、さまざまな契約情報が記載されています。亡くなった方がどのような資産を持っていたのか、どの事業者と契約していたのかを調べるには、スマホやパソコンに保存されているデータを確認しなければならないため、 万が一の際に遺族が亡くなった方のスマホやパソコンのロックを解除するパスワードを確認できるようにしておく必要があります。デジタル遺品を確認するにはスマホやパソコンのデータを確認することは欠かせないわけです。
そうなんですね。でも自分自身に何かあった時のことを思うと遺産が家族に渡るよう対応をしておかなければって思うんですけど、元気なうちは家族にわからないように貯金をしたいなんて方もきっといらっしゃるでしょう。普段は秘密に、でもいざという時はわかるようにっていう何かいい方法はないんでしょうか。
はい、万が一の際に備え名刺代の紙にパスワードなどを記入し、パスワード部分に修正テープを 2,3 回重ね貼りしてマスキングして保管するなど、遺族が亡くなった方のスマホやパソコンのロックを解除するパスワードなどを確認できるようにしておきましょう。もし誰かが修正テープ部分を削ってパスワードを見たことに気づいた場合は、すぐにパスワードを変更するなどして対処することも必要です。
なるほど、そうすれば確かに普段は知られないようにいざという時には分かるようにできますね。遺族に自分がどんなサービスに加入していたかも把握してもらえますしね。
はい、ネット上の資産やサブスクのようにオンラインで契約するサービスは契約書面がメールなどで交付されているケースがあり、遺族が簡単に見つけられないことがあります。契約しているサービスと ID、パスワードを日頃から整理しておきましょう。なお、ID、パスワードを整理する際には、Apple や Google などのスマホのソフトウェア事業者が提供するアプリを活用することで、効率的に確認することもできます。また、そういったソフトウェア提供事業者では、アカウントの保有者が亡くなった場合に、誰がそのアカウントの情報にアクセスできるようにするのかを設定できるサービスも提供しています。事前に設定しておくことで遺族が亡くなった方のアカウントにアクセスでき、デジタル遺品を確認しやすくなります。またアナログですが、エンディングノートは自分自身に何かあった時に備えて家族がさまざまな判断や手続きを進める際に必要な情報を残すためのノートです。スマホのパスワードや契約中のサービスの整理にも活用しましょう。
常日頃からさまざまな契約を分かるようにエンディングノートやアプリを利用して整理をしていくこともこれから必要ですね。そういったものを活用することで自分自身で各種契約状況の整理もできますしね。
はい、スマートフォンでインターネットを利用する人は各年齢層で増加しており、60代では約8割、70代では約5割の方が利用しています。そのことに伴い、死亡時にデジタル遺品を残すことになる人が増えることが予想されますので、万が一に備えてデジタル終活を考えることが大切です。困った時は一人で悩まず、消費者ホットライン、局番なし188、局番なし188、または南信消費生活センター電話番号 0265-24-8058 0265-24-8058、 また飯田市消費生活センター電話番号 0265-22-4530 0265-22-4530 にご相談ください。
今月は見えない契約で家族が困らないために今から考えておきたいデジタル終活をテーマに、長野県南信消費生活センターの渡辺さんからお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。